ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私エンガルサロスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダゴステするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアとカナダはグローバルな課題に直面するために協力するグローバルなシステムを必要としていることについてお伝えします。カナダデーを記念して、在オタワのインドネシア大使館と在ジャカルタのカナダ大使館は7月1日メープルまたは潜在能力の最大化と拡大ライブイベントというタイトルのオンラインディスカッションを、スピーカーは在カナダのインドネシア大使アブドゥルカディル・ジャイラニと在インドネシアのカナダ大使カメロン・ムッケイで開催しました。この議論でムッケイ大使は、インドネシアとカナダは地理的多様性、人類、言語など多くの類異点を持つ二つの国だと語りました。マッケイ大使によると、それは両国の政府によって対象されなければならない両国にとって大きな挑戦だということです。現在直面している大きな課題は、別々に住んでいても同じような価値観を持っています。そして今、私たちは国際秩序の古い規則に大きな圧力がかかっている世界にいます。私の意見では、すべてのアナリストは、これが明らかに世界の超大国間の緊張を高めるというでしょう。カナダとインドネシアはどちらも兄弟で、強力なミドルパワーの国ですが、私たちは超大国ではありません。そして私たちは、私たちが生き残り、発展するのに役立つグローバルなシステムである体制が必要です。ですから私たちがこれまでに構築した国際システム、外交、貿易を尊重しながら協力することは非常に興味深いことですが、気候変動、海と環境の保護、そしてもちろん今はパンデミックなどの課題に直面するための協力も行っています。一方、アブドゥルカディル・ジャイラニ大使は、インドネシアは海を越えて、カナダは過去、現在、そしてもちろん将来においてパートナーであった古い友人であると信じていると述べました。アブドゥルカディル大使はまた、両国は新たな課題に直面するかもしれませんが、インドネシアとカナダのパートナーシップは、それらの課題に機会に変えると主張しました。それでは次のニュースです。ニュージーランドの保健大臣は COVID-19 について批判された後に、辞任したことについてお伝えします。ニュージーランドの保健大臣デビッド・クラーク大臣は、木曜日にコロナウイルスの流行から解放されたと国が発表した数日後、 COVID-19 症例の発見現場である 検疫施設の過ちについて批判された後辞任しました。クラーク大臣はまた、ニュージーランドで厳格なロックダウン検疫規則に2回違反しているという他の批判を受けました。彼の家族をビーチでの休暇に連れて行き、マウンテンバイクトレイルまで車で行きました。以前、クラーク大臣を解任する要求を拒否していたニュージーランド首相のジェシンダ・アーダン首相は、クラーク大臣の決定に同意したと述べました。アーダン首相は、今年後半の総選挙まで保健省の執行官として、教育大臣であるクリス・ヒプキンス大臣を任命しました。それでは次のニュースです。プーチン大統領は、生涯クレムリンに座ることができることについてお伝えします。ロシアのフラディミル・プーチン大統領が2036年まで彼の政権を拡張する取り組みは実現し、国民投票の憲法改正が合意されます。7月2日木曜日に AFP が報告したように、投票の 60% が6日間の投票後にカウントされました。その結果、国民の 76.9% が憲法改正を支持しました。投票の結果、変更を非難したのはほんのわずかです。生活のためにロシアをリードするプーチンの政治的性格の形です。ロシア議会は先週憲法改正を可決しました。しかし、プーチン大統領は有権者の承認は正当性を提供するために非常に重要であると述べました。それでは次のニュースです。産業省は日本で食品飲料の輸出を強化することについてお伝えします。アグス・バルマント産業大臣は、政府は加工食品や飲料製品の日本市場への輸出を強化しました。これは日本でのこれらの製品の販売が 200% に増加したことから分かりました。アグス・バルマント大臣は木曜日にジャカルタで産業省は市場アクセス食品と飲料というタイトルのウェブミナーを開催することにより日本における食品及び飲料の輸出市場機会の利用を奨励し続けていると語りました。このウェブミナーは国家輸出開発総局のインドネシアの輸出教育訓練センターを通じて産業省、大阪のインドネシア総領事館及び日本の通商代表及び東京のインドネシア中央銀行代表と共同で開催されました。それでは最後のニュースです。財務省はインドネシアの地位を高めることは、経済を推進するハードワークの結果についてお伝えします。インドネシア財務省の公式声明によると、世界銀行は2020年7月1日にインドネシアの地位を低中所得国から高中所得国に引き上げました。ステータスの増加は2019年のインドネシアの国民一人当たりの国民総所得の最新の世界銀行の評価に基づいて付与され3840米ドルの以前のポジションから4050米ドルに上昇しています。財務省はインドネシアの地位の向上は包括的で質が高く持続可能な経済成長の促進における政府とコミュニティの努力の結果であると述べました。さらに、インドネシア経済の回復力に対する投資家、貿易パートナー、二国間パートナー、開発パートナーの信頼と認識はこの地位の 向上とともに強くなるでしょう。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はイスラエルによる西岸の併合の計画についてお伝えします。イスラエルは土地が彼らに所属している主張することによって占領された西岸地区の入植地を管理したいと考えています。その措置は今年の4月上旬に行われる予定です。当然その後、併合に強く反対するすべての当事者は緊張しています。パレスチナ国内政治の雰囲気は不安を抱いています。強硬なパレスチナ運動であるハマスはイスラエルの計画を強く反対しています。パレスチナ国家自体は併合計画を拒否する様々な当事者からの支援を期待しています。しかし実際にはこれまでに行われた様々な拒否や交渉はイスラエルの計画を取り消すことができませんでした。6月開催されたイスラム協力機構に関するバーチャル臨時閣僚会議で、インドネシアのレトノ・マルスディ外務大臣は COVID-19 パンデミックの最中の併合計画がパレスチナへの圧力を倍増させたことを強調しました。イスラエルによるパレスチナ領土の併合は事実上も正式も受け入れられません。イスラム協力機構はまたこの併合計画に対応するための手順を準備しました。イスラム協力機構外務大臣の面前でレッド・マルスディ外務大臣はイスラム協力機構加盟国に団結し、イスラエルによって計画された領土の併合を3つの方法で拒否する力を結集するよう要請しました。まずイスラエルが併合を継続する場合、イスラエルと外交関係にあるイスラム協力機構加盟国は様々なイスラム協力機構決議に従って外交措置を行するよう求められます。第2に、イスラム協力機構小国は国連総会、国連安全保障理事会、人権理事会などの様々な国際フォーラムでイスラエルの併合を拒否するための国際的支援を集合的に集めます。第3に、継続的な信頼できる交渉を奨励し、国際的に合意されたパラメーターに従って2国の解決策を推すことです。もちろんパレスチナ支持のインドネシアを含むすべての関係者は取られてきた外交措置が結果を生むことができることを期待しています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1920年7月3日に
バンドン工科大学が設立されたことについてです。1920年7月3日にバンドン工科大学はテクニッシュ・フォーゲスクール・トゥ・バンドンという名前で設立されました。バンドン工科大学はオランダ領東インドで最初の高等専門学校及び最初の高等教育機関でした。この機関はオランダ領東インド省と高等技術教育研究所の主導で設立されました。バンドン工科大学は最初に一つの学部で開かれました。次は1988年7月3日にアメリカ海軍戦艦がイランの655航空機を撃墜したことについてです。1988年7月3日にアメリカの海軍のフィンセネス戦艦がイランの旅客機を撃墜しました。その射撃はその軍隊がイランの655便のイランエアがイランの戦闘機であると思ったので誤りとしてアメリカによって求められました。655便のイランエアはテヘランからドバイへのフライトです。航空機はファンセネス巡洋艦によって発射されたアメリカのミサイルによってペルシア湾で撃墜されました。イラン政府は今でもファンセネスの巡洋艦が故意に飛行機を撃墜したと主張しています。この事件の後のアメリカは事件に対する後悔を表明したが正式に責任を主張したり保証を支払ったり今でも正式にイランに謝罪したことはありません。この事故で乗客と乗組員は合計290人が殺害されました。最後は2011年7月3日にユン・ルク・シナワトラ氏はタイの最初の女性首相になったことについてです。2011年5月10日の衆議院を解散されるために2011年7月3日日曜日にタイで選挙が行われました。キャンペーンではユン・ルクは国民和解の実施、貧困の撲滅及び法人所得税の消滅を希望しているが、例えば彼らのプログラムが民主党によって活用みされていたとしてもそれを求められました。ペウ大統は 47% の票で地滑りの勝利を勝ち、タイ議会の500議席のうち265議席を獲得しました。
ヒングドクシナワタラ氏はタイ史上首相の女性首相になりました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakanMasa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Ku maafkan aku tak pernah mendengar. Maafkan aku tak pernah mendengarKu ingin kau di sini. Tegak, ku kan mencoba melewatinya. Lepas, lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari
スナーの皆さん、エドネシアクです。今日は、工業省は中小企業が政府の商品及びサービスの調達に参加する道を開くことについてお伝えします。工業省は中小企業部門が中小企業向け国家政府調達支出運動の参加に実現する政府の商品及びサービスの調達にプロバイダーとして参加することを引き続き奨励しています。この運動は特に COVID-19 パンデミックの際の中小企業セクターに対する政府の懸念の一形態です。工業省の中小企業や様々な産業局局ガティ・ウィバワ・ニンシ局長は6月29日月曜日にジャカルタで政府の商品及びサービス調達政策機関は透明性と直接調達プロセスの加速を高めるために電子調達サービスシステムを開発したと述べました。この関連として商品及びサービス調達政策機関は技術的ガイダンスを提供し電子調達サービスシステムアカウントを習得し、プロバイダーのパフォーマンス情報システムに資格データまたはプロファイルを入力できるように中小企業を促進します。ガティ局長は、工業省は2020年末までに実施された調達パッケージを登録すると説明しました。工業省の15の作業単位のうち14パッケージの商品調達、16のその他のサービス及び1パッケージのコンサルティングサービスからなる合計31パッケージがあります。工業省の15の作業単位のうち14パッケージの商品調達、16のその他のサービス及び1パッケージのコンサルティングサービスからなる合計31パッケージがあります。この動きにより中小企業の製品への支出を優先できます。さらに COVID-19 パンデミックの中に、この動きは中小企業セクターを国民経済の柱として回復するためのいい勢いになっています。ガティ局長は、社会のすべての予想の連帯と支えがあれば、インドネシアは国内及び世界レベルで多くの競争力のある中小企業を持つことになると楽観的であると語りました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
Membuat aku percaya Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソコンのインドネシアです。今日はアチェ州のブラちゃんの料理をご紹介します。アチェ州に旅行し、様々な典型的な料理を試してください。その一つはブラちゃんです。ブラちゃんはアチェのすべての家族によって世代から世代へと受け継がれているアチェの典型的な食べ物です。ブラちゃんは通常結婚式、割礼、イスラム教の祝日などの休暇中に提供されます。それでも多くの人が自宅でそれを毎日のメニューにしています。ブラちゃんはアチェ人の家の周りにあるいくつかのスパイスから作られています。材料はすりおろしたココナッツ、チリ、レモングラス、コリアンダー、ターメリック、ニンニク、玉ねぎで構成されています。そして旨味調味料として塩漬けの魚を加える人もよくいます。とはいえ古代にはエビのペースト、塩漬けの魚を使って作られたものはありません。次にブラちゃんは小さなサイズのバナナの葉で包みます。ブラちゃんはかまどで焼かれます。ブラちゃんは通常ご飯や他のおかずと一緒に食べられます。ブラちゃんを食べると味が良くて美味しいです。特に熱いご飯と一緒に食べます。ラマダン断食月が来るとこの料理は非常に人気があります。ラマダン断食月の期間中に通常のこの料理を売る商人はたくさんいます。彼らはバンダアチェの町や他のアチェ地域のいくつかの道路に点在しています。味は美味しくて、イフタルにご飯の共に最適です。価格は5000ルピアから1万ルピアまでで、比較的安いです。皆さん、これでパソコンインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。Gantungkan hubungan ini.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
プレゼンの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシア大学工学部チームがCIOB グローバル学生チャレンジ2020年コンテストで準優勝についてお伝えします。インドネシア大学工学部のサンナンガラチームはオーストラリアのシドニーで開催されたチャーターレッドインスティテュートオフビルディングまたは CIOB のグローバル学生チャレンジ2020年コンテストで準優勝を達成しました。サンナンガラチームは3ヶ月間 CIOB によって7回開催された県 ER 大会で世界中の51チームと争いました。サンナンガラチームはムスティカサリの指導のもとにインドネシア大学工学部土木工学研究プログラムの4人の学生すなわちアガタ・ファニア・サリム、ガブリエル・リエス、ムハマド・ハイルン・ズフィ、ダメ・サトリオで構成されています。コンテストの51チームのうち5カ国から6人のファイナリストが選出されました。例えば CIOB NB チームまたは中国の重慶大学、 DGC トロントチームまたはカナダのジョージ・ブラウン大学のチーム、ベースビルドチームまたはオーストラリアの LMIT 大学、スカイウォーカーコンストラクションチームまたは香港の理工大学、そしてサンナンガラチームまたはインドネシア大学のチームで、グラスゴー建設株式会社チームまたはスコットランドのグラスゴーカレドニアン大学のチームです。オンラインで行われる決勝戦ではカナダのジョージ・ブラウン大学のトロント DGCチームがついに1位を獲得しました。このコンテストではチームはラフボロ大学が開発したメリット またはオンラインゲームプログラムを使用してバーチャル建設会社の取締役会としてチームをシミュレートすることによって競争します。シミュレーションでは各チームはスタッフレベルでの意思決定をし、オークションでの見積もりを入札を行い、財務と資本フローの管理をし、投資機会を探すことで争います。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Yeah.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、中央カリマンタンのトルスチャンジ歌にお伝えします。中央カリマンタンの人々はカルングートと呼ばれる伝統を持っています。この芸術は歌われる犬に犬の形をしています。カルングートは中央カリマンタンのネイティブであるタイヤクの人々に尊敬される作品です。カルングートの歌には人生の伝説の美徳と知恵が含まれています。伝統的なカルンガットにはケガピーケンダン、コング、スリンの楽器が付属しています。レッサーの皆さん、これでウジェイ村とイエティミリのトルスチェンジを聞いてみましょう。音楽の広場を終わります。 リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださり、ありがとうございます。皆さん、ボイスオブインディシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。